平成28年10月、声の広報紀の川第132号です。発行は紀の川市市長公室広報広聴課、テープ制作は岸川朗読グループ樫の木です。皆さんこんにちは。おかわりございませんか？10月、秋本番です。秋には実りの秋や食欲の秋、文化や芸術の秋、行楽の秋、スポーツの秋といろいろな秋がありますが、皆さんはどんな秋をお楽しみになりますか？私は小さい秋を楽しんでいます。真っ赤な彼岸花に魅せられ、秋の夜長の虫の音に聞き惚れています。皆さん、秋を存分にお楽しみください。それでは最後までごゆっくりお聞きください。今月の特集、ゴミと分別と私。表紙の写真は各地から集められた可燃ゴミ、きちんと分別されているはずですが、その可燃ゴミがゴミクレーンで吊り上げられているところが写されています。その心がけがエコにつながる、ゴミと分別と私。混ぜればゴミ、分ければ資源。私たちの生活と切っても切れないゴミ。市では豊かな環境と限りある資源を次の世代に引き継ぐため、資源を有効に繰り返し使うことで環境への負荷をできるだけ減らす循環型社会の形成を目指して取り組んでいます。家庭から出るゴミは現在15種類に分けて分別収集を行っています。分別をお願いしている背景には、これまで燃やすゴミとして焼却していたゴミの中に資源としてリサイクルできるものが大半を占めていることが挙げられます。皆さんの協力により、燃やすゴミの量は分別収集開始以前に比べ減少傾向にあります。平成28年3月から市内の焼却場を閉鎖し、木の海クリーンセンターで焼却処理を行っています。木の海広域施設組合事務局次長の東本さんは、可燃ごみの中に不燃物が混ざっていると焼却炉が傷んだり故障したりと様々なトラブルが発生します。ルールを守り、正しい分別を心がけてくださいと話しています。環境を守るため、一人一人が自分の出したゴミに責任を持つことが大切です。このページには5枚の写真が掲載されています。まず瓶は茶色、無色、その他の色に分別。ペットボトルはキャップとラベルを外し水洗いして出しましょう。製品価値がぐっと上がります。ピットに集められた可燃ごみ、缶はスチールとアルミに分けられ製品に。可燃ごみに混ざっていた不燃物、焼却できないのはもちろん、機械に巻きついたり傷めたりと危険なことだらけです。ここで木の海クリーンセンターをご紹介します。エネルギー回収推進施設、マテリアルリサイクル推進施設として、紀の川市と海南市、紀美野町の3市町の広域で構成。可燃ごみの焼却により発生する熱エネルギーの有効活用、回収されたごみの選別、破砕、再資源化のための中間処理を実施しています。平成28年3月1日供用開始されました。住所は紀の川市桃山町最上1290-94、電話は 66-1813 です。ちょっとした心がけで、平成27年度に排出されたゴミの量と処理費用は表に表されていますので、後でご紹介します。市では循環型社会の形成実現に向けリサイクルに取り組み、資源ごみはそれぞれ資源として再利用しています。皆さんの日頃の心がけで、ゴミを減らし再使用し再生利用すること、 3R で 地球に優しいエコ活動が推進されています。ゴミの量が減れば処理費用を抑えられるだけでなく、焼却時などに発生する二酸化炭素も減少するなど、地球温暖化防止にもつながります。今後も引き続きゴミの分別収集と排出抑制にご協力ください。 3R とはリデュース、発生抑制、リュース、再使用、リサイクル、再資源化です。それではゴミの処理実績と処理費用をお知らせします。まずゴミ処理実績、ゴミの区分と26年度27年度の処理実績を順にお知らせします。まず燃やすゴミ、26年度 15,758 トン、27年度 15,687 トン、缶類金属類26年度284トン、27年度281トン、瓶類26年度600トン、27年度556トン、プラスチック製容器包装類、これはペットボトル、白色トレー、プラマークのついているもので、26年度454トン、27年度479トン、古紙類、段ボール、新聞、雑誌、紙パック、26年度429トン、27年度433トン、瀬戸物、乾電池、蛍光灯、26年度151トン、27年度127トン、粗大ごみ、26年度826トン、27年度835トン、高分子系ごみ、バケツ、収納ケースなどのプラスチックごみ、26年度137トン、27年度138トン、土砂、瓦礫などの埋め立てごみ、26年度8トン、27年度1トンでした。次はゴミ処理費用です。ゴミ処理費用はおよそ7億3800万円、内訳は収集におよそ3億7500万円、焼却におよそ2億2500万円、分別におよそ9900万円、最終処分におよそ1400万円です。これらゴミを一袋あたりに換算すると、燃やすゴミは第一袋15円に対し、ゴミ処理費用は184円かかります。内訳は収集に102円、焼却に79円、埋め立てなど最終処分に3円です。次に資源ごみは第一袋15円に対し207円の費用がかかります。内訳は収集に52円、中間処理再分別に155円です。次に瀬戸物、乾電池、電球、ゴミ袋一袋10円にゴミ処理費用270円かかります。内訳は収集に130円、埋め立て処分など最終処分に140円です。なお処理費用は売却収入を加味せず、市の支出額のみを掲載しています。ここで市廃棄物対策課収集事務所所長名田忠さんのメッセージです。最近の家庭ごみは生ごみ以外はほとんど再利用できます。缶、瓶類はもちろん、古紙やペットボトルなどほとんどが資源となりうるものばかりです。分別収集に関しては皆さんの意識が高くなってきて、かなり浸透してきていると思います。実際に収集する方としてもありがたいです。これからもすべてのゴミは朝8時までに出す、生ゴミはしっかり水切りするなど、ほんの少しの心がけをお願いしたいです。それが将来の環境を守ることにつながります。ルールとマナーを守って分別回収にご協力を。お問い合わせは廃棄物対策課電話 77-2511 です。以上、特集ゴミと分別と私でした。読みは梅山でした。
高齢者インフルエンザの予防接種について、高齢者のインフルエンザを予防するため接種費用の一部を助成します。申し込みは不要で、対象者には9月下旬に通知しています。接種を希望する人は 協力医療機関に事前予約の上接種してください。インフルエンザ予防接種は自ら希望する場合のみ接種を行うもので、接種を強制するものではありません。対象者は紀の川市在住で接種時の年齢が満65歳以上の人、または60歳以上65歳未満で心臓、腎臓または呼吸器の機能に日常生活が極度に制限される程度の障害がある人や、使途免疫不全ウイルスにより免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある人です。接種場所は紀の川市岩出市インフルエンザ予防接種実施協力医療機関です。接種期間は10月1日土曜日から29年1月31日火曜日までです。接種費用は自己負担1500円、生活保護を受けている人は無料です。問い合わせは健康推進課電話 77-2511 です。次に休日歯科当番です。診療時間は午前10時から午後4時まで。受診する際は電話などで確認の上 LINE ください。電話が通じないときは長消防組合電話 61-1791 へ確認ください。10月2日日曜日、オリーブ歯科電話 73-6369、9日日曜日、岡本歯科医院電話 75-2047、10日月曜日は越智歯科医院電話 61-7322、16日日曜日は畑中歯科クリニック電話 69-5511、23日日曜日吉田歯科クリニック電話 69-1182、30日日曜日は森歯科医院電話 73-2220、11月3日木曜日は林歯科医院電話 62-6012、6日日曜日は八田歯科クリニック64-6608です。献血日程です。10月30日日曜日、清州祭りの清州の里で、時間は9時30分から12時と13時から15時です。次に夜間休日の医療機械案内24時間です。救急医療情報センター県です。電話 073-426-1199、 長消防組合は 61-1791 です。休日に受診できる医療機関は、長休日休館診療所電話 77-6410、 日曜祝日年末年始の午前9時から午後5時です。電話するときに住所、氏名、年齢、患者の症状、電話番号を伝えてください。続いて健康コラムです。あなたの体のことを考えてみませんか。10月は和歌山健康づくり月間、健康づくりに取り組みましょう。また10月は乳がん月間です。乳がん検診を積極的に受けましょう。問い合わせは健康推進課電話 77-2511。 10月10日の目の愛護デーを機会に、目の大切さについて考えてみませんか。年に一度は目の検診を、症状が出にくい病気をチェックします。また視覚障害に悩む人が角膜移植を受けて視力が回復できるよう、健眼登録に協力ください。また10月は臓器移植普及推進月間です。命への優しさと思いやり。問い合わせは和歌山県薬務課電話 073-441-2663 です。次に短期労働者向け社会保険の適用範囲が拡大されました。10月から健康保険や厚生年金など社会保険の適用基準が緩和されたことにより、一定の要件を満たすパートタイマーなどの短時間労働者についても健康保険などの適用が拡大されます。詳しいことは問い合わせ国保年金課電話 77-2511 本庁1階です。健康教室、リフレッシュ教室、自分の体と上手に付き合おう。内容は、夜間の部、運動教室、仕事終わりにエクササイズ。第7回、11月11日金曜日午後7時30分から9時まで、受付は7時15分です。対象は、 30歳から64歳までの市民です。定員は20人程度。場所は中岸コミュニティセンター。申し込みは11月8日火曜日までに健康推進課へ電話で申し込んでください。保育が必要な人は1週間前までに申し込みです。申し込み問い合わせは健康推進課電話 77-2511 です。次に、介護保険事業計画高齢者福祉計画の策定委員の募集です。詳しい内容申し込みは問い合わせは高齢介護課介護保険係へ問い合わせてください。次に、救急情報キットを設置しましょう。体調が急変した時や災害が起こった時に自分の健康や連絡先などの必要な情報や要望を伝えるために、65歳以上の独居もしくは高齢者の世帯、災害時要援護者などの人に救急情報キットを配布しています。今年度も新たに65歳以上になられた人に紀の川市民生委員が配布します。配布物品は保管ボトル、扉用表示シール、冷蔵庫用マグネット、救急情報シート人数分です。説明パンフレットです。設置方法は、救急情報シートに必要事項を記入し、ボトルに入れ、冷蔵庫の中に保管してください。問い合わせは、高齢介護課電話 77-2511 です。次に、障害者就労支援講演会が行われます。テーマは、互いが尊重し合える職場を目指してです。10月27日木曜日午前10時から正午まで、場所は内田障害学習センター視聴覚室1-2です。詳しい内容や申し込み問い合わせは岩出紀の川障害者就業生活支援センターフロンティア電話 61-6300 までお願いします。介護予防教室について、65歳以上の人を対象に運動器の機能向上、栄養改善、口腔ケア、閉じこもり予防などをテーマに、居宅介護支援センターに委託し、教室を開催しています。動きやすい服装で参加ください。初めて参加する場合、介護認定を受けていない65歳以上の人が対象です。生き生き元気塾について、10月12日水曜日午後1時から3時まで、場所は長保健福祉センター2階多目的ホールです。テーマは消費者被害について、社会福祉士による講話です。問い合わせは永住園居宅介護支援センター電話 75-6888 または高齢介護課介護予防係電話 77-2511 です。はつらつクラブについて、10月20日木曜日午後1時から3時まで、場所は本庁5階501会議室です。テーマは元気で長生き2です。体力測定もあります。問い合わせは内田 UI デイサービスセンター電話 77-1881 または高齢介護課介護予防係です。電話 77-2511 です。次に、集い場日向ぼっこについて、10月13日木曜日午後1時30分から4時まで、場所は本庁南別館1階集団トレーニング室と、10月27日木曜日午後1時30分から4時まで、場所は中岸コミュニティセンター1階です。問い合わせは高齢介護課介護予防係です。電話 77-2511 です。介護予防のすすめ、地域で運動を実践している人々を紹介します。シリーズ20です。運動自主サークル、ステップアップサークルです。毎週火曜日午後1時30分から活動しています。これからも健康でいれるよう、みんな仲良く元気に体操を頑張っていきたいと思います。以上、読みは木村でした。
紀の川市文化祭、文化を通じ心触れ合う紀の川市、作品展示、芸能発表ほか、前期は10月29日土曜日、30日日曜日、3会場は小川、桃山、岸川、後期12月5日土曜日、6日日曜日、 未会場は内田長。展示作品の募集について、展示作品の出品を希望する人は小川桃山岸川会場分は10月6日木曜日までに、内田長会場分は10月13日木曜日までに紀の川市文化協会各支部へ申し出ください。文化協会各支部は内田支部電話 77-3140、 内田障害学習センター内、小川支部電話 73-3312、 小川ふるさとセンター内、長支部電話 75-2221、 紀の川市長総合センター内、桃山支部電話 66-2288、 桃山会館内、岸川支部電話 64-2273、 岸川障害学習センター内、紀の川市文化協会電話 77-2511、 障害学習課内本庁4階です。なお、内容は予告なく変更になる場合があります。主催紀の川市文化協会、講演は紀の川市、紀の川市教育委員会です。10月29日土曜日、30日日曜日、小川会場、小川ふるさとセンター。作品の展示会は日時10月29日土曜日、9時から17時、10月30日日曜日、9時から15時。会場、小川ふるさとセンター全館。内容、園児児童絵画展、生け花、手芸、写真、陶芸、短歌、俳句、書道、絵画、水墨画など。芸能発表会は日時10月29日土曜日9時45分から16時、会場大ホール。内容は児童合唱、舞踊、カラオケ、大正ごと、コーラス、和太鼓、バレエ、くじ引き抽選会など。10月29日土曜日の催しはお茶席10時から、お茶とまんじゅうのセット、会場小ホール、お茶券200円、なくなり次第終了します。模擬展、会場、野外ステージ。10月30日日曜日の催しは囲碁将棋、9時から15時、会場和室、一般参加者大歓迎。俳句の会、12時から15時、会場会議室、一般参加者大歓迎。ポップコーンの無料配布は10時から14時、会場野外ステージ、模擬展、会場野外ステージです。10月29日土曜日、30日日曜日、桃山会場総合センター桃山会館。作品の展示会は日時10月29日土曜日9時から17時、10月30日日曜日9時から15時、会場総合センター桃山会館。内容は保育園や小中学生の作品、書道、絵画、短歌、俳句、写真、工芸手芸品、生け花、陶芸、絵画など。芸能発表会は日時10月29日土曜日13時から15時30分、会場大会議室。出演、大正ごと、カラオケ愛好会、仲良しカラオケ、ことぶきの会、サンサンコーラス、歌唱会、朗読グループ、さわらび、ニコニコダンスサークル、聖火の会、初出演のちんどん隊など。囲碁大会、日時10月30日日曜日10時から15時和室。10月29日土曜日の催しはお茶席10時から15時、会場はロビー。竹細工コーナーは10時から15時、会場開館前。バザー模擬店は10時から16時、会場開館西側広場。内容、バザー、陶芸、うどん、おにぎり、フライドポテトなど。カプラコーナーは10時から14時、会場体育館。内容は広い場所で大きな作品を作ろうです。10月30日日曜日の催しは会場大会議室。絵手紙体験コーナー10時から11時30分。桃山ふれあいルームは10時から11時30分。内容、クリスマスリースを作ろう。桃山歴史の会講演会。13時30分から15時30分は縁台世界遺産、紀伊山地の霊場と参詣道。講師は和歌山県教育庁障害学習局文化遺産課、佐伯由紀氏。10月29日土曜日、30日日曜日、 岸川会場岸川障害学習センター。作品の展示会は日時10月29日土曜日9時から17時、10月30日日曜日9時から15時、会場岸川障害学習センター。内容、文化協会クラブ作品展、ことぶき教室作品展、公民館講座作品展、2016年度絵で伝えよう、私の町の宝物絵画展など。芸能発表会は10月29日土曜日9時30分から16時、会場輝きホール。内容は文化協会クラブ発表会、出演文化協会岸川支部会員。10月29日土曜日、30日日曜日の催しは模擬展ほか10時から15時、会場は岸川障害学習センター前広場。内容、焼き餅、焼きそば、うどん、スーパーボールなど。陶芸市は陶芸クラブによる作品の即売会。10月29日土曜日の催しはお茶席10時から15時、会場2階和式茶室、お茶券300円、当日券あり。図書館リサイクル市9時30分から16時、会場エントランスホール1人5冊まで。内容は古くなった図書館の雑誌などを配布。10月30日日曜日の催しはふれあいカラオケ体験、13時から15時、会場エントランスホール。内容はどなたでも参加可能、統一参加は可です。お話の部屋10時から11時、会場キッズふれあい広場。以後将棋大会は10時から15時、会場2階和室。文化協会公民館サークルの体験コーナーは岸川短歌会、13時から14時30分、自主室。マルスアイモノクラブ、アイモノ木曜クラブ、10時から12時、多目的ホール。絵手紙クラブは10時から12時、自主室。引き締めサークルクラブは10時から12時、エントランスホール。ヘルスアップヨガ、10時から12時、リハーサル室。ピラティス、13時30分から15時、リハーサル室です。11月5日土曜日、6日日曜日、内田会場、内田障害学習センター、市役所南別館、古和田会館。作品の展示会は日時11月5日土曜日9時から17時、11月6日日曜日9時から15時、会場、内田障害学習センター、市役所本庁南別館。内容は文化協会クラブ、公民館講座作品展、小中学校や幼稚園などの学校関係、婦人会、一般の人の作品展示など。芸能発表会は会場市役所本庁南別館5階ホール田園、11月5日土曜日12時から17時45分予定。出演は内田太鼓、天章、JA 大正ごと、内田童謡会、朗読、オカリナ、民部、映像の各サークル。11月6日日曜日は12時から14時30分予定。出演、公民館大正ごと、内田詩吟会、亜生内田詩吟会、支部聖歌の会、歌の会すばる、コーラス内田エコー。新舞踊、カラオケの各サークル。11月5日土曜日の催しは8ミリビデオ映像祭、芸能発表終了後。会場市役所本庁南別館5階ホール田園。内容、ビデオ上映、内田映像クラブ会員撮影。社協チャリティーバザー9時から12時、会場障害学習センターウッドデッキ。11月6日日曜日の催しは将棋囲碁カルタ大会、10時から15時、会場は将棋囲碁カルタ古和田会館、憩いの家和室。お話の国、10時30分から。会場内田図書館、お話の部屋。内容、片井の森によるお話会。11月5日土曜日6日日曜日の催しは模擬展、11月5日土曜日9時から17時、11月6日日曜日9時から15時、会場障害学習センターウッドデッキ。内容、うどん、焼きそば、フランクフルト、コーヒー。図書館リサイクル市は1人5冊まで。11月5日土曜日9時30分から16時、11月6日日曜日9時30分から14時、会場障害学習センターウッドデッキ。内容は古くなった図書館の雑誌などを配布。なお、 当日午前9時から整理券を配布します。11月5日土曜日、6日日曜日、奈良会場紀の川市奈良総合センター作品の展示会、11月5日土曜日10時から16時、11月6日日曜日10時から16時、会場奈良総合センター全館、内容写真、絵画、書道、端子型文学展、覧展、手作り作品展、一般作品展、保育園児や小中学生の各種作品展示、父母子ども会活動紹介、公民館作品展、防災グッズ展など、芸能発表会、競技大会は会場1階大会議室奈良総合センター別館、11月5日土曜日11時から16時、内容カラオケ大会、競技大会、大賞ごと。なお、カラオケ大会の一般参加者5人募集です。申し込みは沢田副次、電話 75-3299、 11月6日日曜日11時から16時、内容舞踊、詩吟、コーラス、太鼓など。11月5日土曜日、6日日曜日の催しは会場総合センター広場、ふるさと物産販売、10時から16時、四季グループのジャム各種、手作りこんにゃく、金山寺味噌、炊き込みご飯、奈良漬けなど。障害実写父母の会はパンの販売など。フリーマーケットは10時から16時、模擬店10時から15時、内容うどん、そばの販売、愛のチャリティーバザー10時から。開催日を確認してお出かけください。読みはミキでした。
暮らしの情報、まず生活のコーナーです。浄化槽は適正に管理しましょう。浄化槽は飼料や生活雑排水をきれいにして水環境の保全に大きな役割を果たしています。しかし微生物の働きを利用しているため、維持管理をしないと機能が低下し、水質汚濁の原因となってしまいます。そのため清掃、保守点検、法定検査の維持管理が法律で義務付けられています。大切な水環境を守るため、浄化槽の正しい維持管理を実施しましょう。維持管理、法定検査、保守点検はおおむね4ヶ月に1回以上、清掃は1年に1回以上、法定検査、水質検査は設置後3ヶ月から5ヶ月の間に1回の第7条検査と、1年に1回の第11条検査。なお、浄化槽の種類や処理方式によって回数が異なります。次に、浄化槽に負担をかけないために必要なこと。まず、単独合併浄化槽共通の場合、中性タイプのトイレ用洗剤を使用すること。トイレットペーパー以外のものはトイレに流さないこと。薬の服用時には水を多めに流すこと。次に、合併浄化槽のみの場合、洗濯時には洗剤の使用量、運転間隔、海水に注意すること。鍋や皿などに付着した少量の油類は紙などで拭き取ってから洗い、残飯などは流さないこと。お問い合わせは環境衛生課772511です。次は案内のコーナーです。緊急地震速報の試験放送を実施します。11月5日の世界津波の日に合わせて、全国で緊急地震速報の訓練が行われます。防災行政無線で緊急地震速報の試験放送を行いますので、慌てずに対応してください。また地域や企業などの地震訓練の機会として活用してください。11月4日金曜日午前10時ごろ、なお5日が土曜日のため4日に実施します。お問い合わせ危機管理課 77-2511 です。平成29年紀の川市成人式が1月8日に開催されます。詳しいお問い合わせは障害学習課 77-2511 へお願いします。次に、全国地域安全運動を実施します。10月11日火曜日から20日木曜日までの期間を全国地域安全運動期間として、子どもと女性の犯罪被害防止、自転車盗難の被害防止、万引き防止、振り込め詐欺、類似詐欺の被害防止などの運動に重点的に取り組みます。街頭啓発は10月17日月曜日午後3時から、
スーパー根頃内田店駐車場です。お問い合わせは危機管理課 77-2511 です。紀の川市民祭りの協賛金について、花火玉募金を含め414万8020円の協賛金をいただき、およそ3000発の花火を打ち上げることができました。協賛していただきありがとうございました。お問い合わせは紀の川市民祭り実行委員会事務局、電話 77-2511 です。ゴミの分別にご協力ください。今回は瓶編です。せっかく分別していただいたとしても、袋の中に少しでも別のものが混ざっていると十分なリサイクルができません。ぜひとも分別にご協力ください。瓶類として出すもの、飲食物の空き瓶、窓ガラス、ガラス食器、化粧品の瓶、瀬戸物類として出すもの、ひどく汚れた瓶、ガラスの灰皿、ガラス水槽、強化ガラス、耐熱ガラスです。なお、有害な薬品類、農薬の瓶などは市で処理できません。販売店などで適正に処理してください。また、瀬戸物と区別がつきにくい場合は瀬戸物として出してください。出す際に注意すること、キャップと中身を取り除いて軽く水洗いしてください。中に異物を入れないでください。金属のキャップは缶類に、プラスチックのキャップはプラスチック容器、包装紙類に出してください。瓶本体は資源ごみ専用の小へ入れて指定収集日に出してください。割れた瓶やガラスなどはそのままゴミ袋に入れると袋が破れますので、口の広い瓶の中に入れるなど、できるだけ危険のないようにしてください。お問い合わせ廃棄物対策課 77-2511 です。次に、紀の川歯科の普及について、紀の川市合併10周年に制定された歯科のメロディーで正午お知らせしています。歯科の CD は図書館で借りることができ、音源は市ホームページからダウンロードすることもできますので、ぜひご利用ください。お問い合わせ企画調整課 77-2511 です。次は、岩で狭窄部における治水対策について、岩で狭窄部は地形上川幅が狭くなっているため、洪水時の流下阻害の要因となっており、近年の台風などにより紀の川市などで浸水被害が発生しています。浸水被害の軽減を図ることを目的に、岩で投手口、すなわち堰北側に拡幅水路を整備し、堰上流部の稼働掘削を実施するにあたり、起工式典を開催します。起工式は10月10日月曜日午前9時半から紀の川市民体育館で、事業の概要は、整備区間は岩出投手口から伊坂橋、事業費はおよそ90億円、事業期間は28年度からおおむね5年間、概略図が掲載されています。お問い合わせは和歌山河川国道事務所、電話 073-424-2471 です。案内のコーナーです。保管物件証券を返還します。税関で預かっている通貨証券などを返します。返還される通貨証券について、終戦後外地から引き上げてきた人が上陸地の税関または海運局に預けたもの、また外地の総領事館や日本人自治会などに預けた通貨証券などのうち、その後日本に返還されたものです。なお、家族による請求も可能です。お問い合わせ大阪税関監視部取締り総括部門、電話 06-6576-3115、または大阪税関和歌山税関支所、電話 073-428-3882 です。次は税金です。固定資産税が減額される住宅について、住宅を改修した場合に特定の要件を満たせば固定資産税の減額措置を受けることができます。1. 耐震改修工事をした住宅、昭和57年1月1日以前に建築した住宅で耐震対策のため工事費50万円以上の改修をした場合、 床面積120平方メートル相当分までの固定資産税を2分の1減額します。 2. バリアフリー改修工事をした住宅、新築後10年以上経過した住宅で障害者や65歳以上の人などが住むなどの要件で自己負担額50万円以上のバリアフリー改修工事、手すりの取り付けや段差解消などをした場合、1戸あたり床面積100平方メートル相当分までの固定資産税を3分の1減額します。 3. 省エネ改修工事をした住宅、平成20年1月1日以前に建築した住宅で一定の省エネ化のために工事費50万円以上の改修をした場合、床面積120平方メートル相当分までの固定資産税を3分の1減額します。なお、太陽光発電工事は対象外です。また1から3のいずれの改修工事にも要件があります。減額を受けるには工事明細書、写真、領収書などの関係書類や証明書などを添付し、工事完了後3ヶ月以内に届け出をする必要があります。詳しくお問い合わせください。お問い合わせは市民税課電話 77-2511 です。次は募集です。日の川柿収穫と吊るし柿作り体験について、柿にまつわる楽しい話を聞きながら日の川柿の収穫と吊るし柿作りを行います。詳しいお問い合わせはフルーツツーリズム研究会事務局電話 77-2511 です。第30回閖上ウォークラリーについて、閖上新四国88カ所遍路道をフルーツを食べながらウォーキングします。11月19日土曜日、受付は午前9時から、開会9時30分、出発10時からで雨天順延です。集合場所竹房橋北詰周辺の河川敷、コースは閖上新四国88カ所とその周辺、途中にクイズやタウンウォッチングなどがあります。持ち物は弁当、スタンプカード、双眼鏡。なお、昼食時に豚汁のサービスがあります。参加費は大人300円、子ども100円です。申し込みはウェブで検索、ようこそ閖上をクリックして申し込み書に必要事項を記入し、11月15日火曜日までに市田障害学習センターへファックスで申し込んでください。番号は 77-2799 です。お問い合わせは榎本 090-3283-2172、または仁徳 090-3039-2533 です。次は市営住宅の入居者を募集します。1個です。募集物件は下野井改良住宅、住所は名手市場 1363-1、鉄筋コンクリート3階建て共同住宅で、昭和47年築です。1棟2階1個です。お申し込み問い合わせは住宅管理課 77-2511 へお願いします。以上、読みは梅山でした。 A 面が終わりました。 B 面へお掛け替えください。 A 面が終わりました。 B 面へお掛け替えください。